新約聖書361ページになります。それではお読みいたします。コリント人への手紙第2、5章10節。私たちは皆、善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。本日の聖書の箇所は以上になります。それでは、できていますか、神に会う備えと題して、小倉先生にメッセージを取り付いていただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。春爛漫の、中ですけれども、桜がだいぶ今日あたり散る感じですよね。穏やかな日々、そういうところでこうして、今日は特に天国を覚える礼拝ということでですね、天国にある方々を忍びながら、またやがて私たちも行くその天の御国について共に思いを馳せる、そういう時を持てることを感謝をしたいと思います。一言祈りをします。憐れみ深い天のお父様、あなたの御名をあがめて感謝をします。桜が散り始める、そういう季節になりました。本当に穏やかな朝です。そういう中でこうして共に集められて、あなたの御前で礼拝を捧げることのできる幸いを感謝をします。特に今朝は天にある方々を思い返しながら、その天の御国について共に思いを向ける時をこうして備えてくださったことを感謝をします。地上の生涯を送りながら、どうしても地上のことばかりに目が行きやすい私たちですけれど、私たちにはやがてその天の御国で神様と共に永遠に歩む幸いが約束されていることをありがとうございます。どうぞ地上の様々な苦しみの中にあって、私たちがその天の御国の素晴らしさを覚えることができるように、そしてまたそのことを通してこの地上の生涯をもう一度リセットすることができるように、どうぞ一人一人を導いてください。どうぞ御言葉に思いを潜め、あなたが語ってくださるその励ましと慰めをいただくことができるように、御霊が一人一人の上に豊かに働いてくださるようにお願いをいたします。ひととき御手に委ねて、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日はですね、この天国を覚える礼拝ということで、天国に愛する方々を送っているご家族の方も来てくださっていることを本当に感謝をしたいと思います。で、私たちがこの天国を覚える礼拝をする目的は何かと言いますと、最初はですね、最初にあるのはその天国に迎え入れられた愛する方々を偲ぶということだと思いますね。今は亡き愛する方々、そのことを思い、その方々と共に過ごした日々を思い返して、懐かしむと言いますかね。あんなことがあったなぁ、こんなことがあったなぁ、楽しかったなぁと、振り返るわけですよね。これは私たちに備わっているごく自然な気持ちだと思いますね。家族にとっても友人にとっても、愛するものを忘れずに彼らとの日々を感謝する、 ね、これは本当にいつまでも大切にしたい気持ちだと思いますね。で、次に私たちが思い浮かぶのは、遺族の方への慰めと励ましだろうと思います。まあ、遺族にとってですね、離別の悲しさ、寂しさ、これは時の経過の中で、まあ、次第に薄れてはいくわけですけれど、何かの折にふっと思い出されて心が涙つわけですよね。まあ、友人にとってもその思いというのは当然あるだろうと思うんですけれども、やはり遺族が一番そういう思いを持つというのは強いだろうと思います。天の御国で再会できる、そう分かっていてもこの地上でも会うことができないというもどかしさ、やるせなさ、それを感じる時がありますね。私の両親は、優が生まれる前に二人とも昇天しました。まあ父なんかはですね、優が生まれる三ヶ月ほど前ですかね。千恵子のお腹の中にいる優を超音波で撮った写真がありましてね、その子、写真を持って父の病床を見舞いました。そして、その写真を父にこう見せたわけです。で、それまでこうほとんどなんか起きてるんだか起きてないんだか意識があるんだかないんだかっていうそんな感じの父でしたけれども、その写真を、これが4番目の孫だぜって言って見せたらですね、こうガッと起きて、その写真を食い入るように見つめたんですね。で、その後、苦しかったらイエス様一緒にいるから頑張らなくていいぞって私が言って、その数時間後に召されました。まあ本当にそれが父にとって優との出会いだったわけですけれども、まあ、ユウが生まれるまで長生きしていればですね、どんなにユウの誕生を喜んで可愛がっただろうかなと思うわけです。まあ、母の方は全くユウのことを知らずに天国に行ってしまいました。もし、ね、生まれるまで生きていれば、ユウもいっぱい甘えられただろうなと思うとですね、やっぱりこう心がちょっとこう、ざわざわっとしますよね。まあ、そんなふうにこう遺族の痛みに対して実際は何もできないのかもしれないんですけれど、少なくとも私たちはあなたたちのことを覚えていますよという、それを示すことは遺族にとって何がしかの力になると思うんですね。まあ、こういう機会に共に集まって傍らに寄り添い時を共有するってことは決して無意味ではないだろうというふうに思います。そしてこの天国を覚える礼拝をするもう一つ大切なこととして思い浮かぶのは、私たち自身のことです。この時に自分自身を顧みるということですね。愛する方々が歩んでいったこの道を私たちも歩み続けているわけです。私たちは彼らと違う別の道を歩んでいるわけではない。生まれ、育ち、家族、職業、まあ一人一人の人生は確かに違うんですけれど、まあそういう点では確かに別の道を歩んでいるのかもしれないけれど、しかしそれぞれの人生を歩み続けていった先にあるものは全く同じなわけです。死を迎え、そしてその後に永遠があるわけです。愛する方々が、それぞれの人生という道を歩み続けて、その終点に至って天の御国に行かれたように、私たちもやがてその時を迎えるものであるわけです。まあ、その時がいつかは分かりません。それは必ず来るわけです。天国に行かれた方々を偲ぶ時に、 私たちも人ごとではなく、自分のこととして地上の生涯を終える時のことを考える必要があるということですね。中世ヨーロッパの修道士たちは、日常の挨拶にメメントモリという言葉を使ったそうです。メメントモリ。これはですね、死を覚えよ、死を忘れるなという意味です。私たちは自分の死に関しては、どちらかというとですね、それはありえないこと、起こりえないことと考えたがる傾向を、基本的に持っています。他の人が死んでもね、ああ、仕方がないなとかっていうふうに思うんですけどね。でも同時に自分は死なないと思ってるんですよね。冷静に考えればね、死っていうのは避けられないと分かってるんですけれども、大抵の場合それはまだまだ先のこと、ずっとずっと先のことだ。そういうふうにこう私たちはそれをあまり意識しないようにしている。でもそれは独りよがりの気休めでしかありません。私たちにはその時がいつなのか知ることはできません。ですから生きている今を大切にしなさい。明日は生きているかどうかわからないんだから、死が訪れたならもはや何もできなくなる。そのまま神の前に立たなければならない。いつも神の前に立ってもいいようにしておかなければならない。あれをしておけばよかった、これをしなければよかったと後悔することにならないように、死というものを意識して生きよ。修道士たちのメメントモリはそういう思いを表すものであったわけですね。生きているならば、私たちは失敗や不都合があってもやり直すことができます。しかし死が訪れるともはや何もなすことができません。そこで終わりです。完成まであと一息ということでも完成を見ることは永遠にありません。やり残したことはそのままやり残されたものとして残ります。またやり直したいと思っていたこともそのまま残るわけです。死というものは厳粛です。誰も抗うことも逃げることもできません。そういう意味では死というのはこの世で最も公平なものかもしれません。すべての人のところにやってきて、例外なくその人の命を取り去る。どんな権力者も、どんな金持ちもそこから逃れることができないんです。で、今朝開いた聖書の御言葉、もう一度見てください。私たちは皆善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるためにキリストの裁きの座の前に現れなければならないのですと語っています。死によって終わった私たちの人生の祭典が待っていると言われるわけですね。ヘブル人への手紙の9章の27節にもこうあります。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると。聖書は私たちの人生といいますかね、それは死だけで終わるのではないというんですね。 死の後に私たちの永遠を決める神の裁きがあると語るわけです。今朝私たちが思い返している愛する方々、この方々はその神の裁きを経て天の御国に迎え入れられた方々、永遠の命をいただいた方々です。それゆえ私たちは生きている今、この神の裁きの前に立つことを覚える必要があるわけですね。神の裁きの時に悔いることのないように精一杯生きる必要があるわけです。まあ、この場合、自分のやりたかったことでやり残したことがあるというような後悔ではなくて、私たちに命を与え、私たちがどのように人生を送るかを期待しておられた神の前で、臆することなく、私は精一杯やりましたと、自信を持って立てるようにするということです。詩編の90編を見ると、そこには人がどういうものかが書かれています。人は朝には花を咲かせていても、夕べにはしおれて枯れてしまう草に例えられているんですね。90編の5節6節にこうあります。あなたが押し流すと人は眠りに落ちます。朝には草のように消えています。朝花を咲かせても移ろい、夕べにはしおれて枯れています。死が訪れた時、誰も拒絶できない人の儚さ、か弱さを表していると言えるでしょう。その人の死を支配している、すなわち人を塵に帰らせるのは神なんですね。神は私たち一人一人に命を与え、生きる時を定め、人生を祝福しておられます。それは私たちが人生の終わりに悔いることなく、永遠の住まいに帰るためです。キリストは私のいるところにあなた方をおらせるために場所を備えに行くとご自身の十字架を説明されました。ヨハネの14章の1節から3節のところにそれが出てきます。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさいと。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためですと。こうキリストは語るわけです。このヨハネの14章の言葉っていうのは先ほどの言葉とつながるわけですよ。で、先ほど読んだ詩編の90編の12節には、どうか教えてください、自分の日を数えることを、そして私たちに知恵の心を得させてください、そうありました。で、その言葉のように、愛する方々は自分の日を正しく数えることを教えられ、知恵の心を得て神に対して悔いることなく永遠の住まいへと行かれたわけです。そしてそこで安らぎを与えられ、自分の住まいに入り、私たちがそこに来るのを待っておられるわけです。私たちはその愛する方々の後を歩んでいるわけです。そしていつなのかわかりませんが、やがてこの道に行くわけです。その時、神に対して悔いることのないように、今、自分の日を正しく数えることを教えられ、知恵の心を得させていただきたい、そう思うわけですね。 そして私たちそれぞれにとっての愛する方々、夫であったり、妻であったり、父母であったり、あるいは子であったり、友人であったり、その彼らとの再会を楽しみ、共に神と親しく交わる永遠を手にしたいと思うわけです。メメントモリ。天の御国にある愛する方々に思いを向けるとき、この言葉も同時に覚えたいと思うんですね。もう一度今朝の御言葉を心に留めましょう。私たちは皆、善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。私たちもやがて神と会うその時のために、今から心備えをしておきたいと思います。お祈りしましょう。恵みの深い天の父なる神様、あなたは私たちを作り、私たちに命を与え、私たちを生かしてくださっています。私たちそれぞれに人生を与え、どのようにその人生を送るか期待を持って私たちを見つめておられます。どうぞそのあなたの思いを私たちが受け取っていくことのできるように助けてください。私たちは今朝、天の御国に迎え入れられた愛する方々のことを覚えてこのところに来ました。その方々もあなたに導かれて、そしてあなたの恵みの中で天の御国に迎え入れられました。やがて私たちもそこに行くことになります。どうぞその日を覚えながら、今あなたが期待されていることを考えながら、一日一日を送ることができるように、私たち一人一人を導いてくださるようにお願いをします。天の御国で再び愛する方々とお会いするときに、何のためらいもなく共に喜び合えるように、どうぞ私たち一人一人の歩みを導いてください。あなたの祝福がどうぞ一人一人の上に豊かにありますように。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。